Welcome to podcast KBS from Kyoto. Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
社会福祉法人グローの田畑和恵です。今まで現地リポートは滋賀県内の美術館ボーダレスアートミュージアムの間やアルブルトの作者さんのご自宅を訪ねたりしてきましたが、今日は滋賀県を飛び出しまして大阪府に来ています。大阪府茨城市にあります医療法人清風会茨城病院に今日は来ています。茨城病院は精神科の病院なんですけれども、この精神科病院を会場としてとある催し物が開かれています。どんな催し物かということを、同じような催しを先に一足先に開催した堺市にあります朝霞山病院に入院されている八野みどりさんにお尋ねしたいと思います。八野さん、こんにちは。
こんにちは、八野みどりです。
八野さん、今日ここで開かれているのはどんな催し物でしょうか。
朝霞山病院で写真を撮った品物で、いろんな人とか人物とか物とかを撮った写真展です。
朝霞山病院、そしてここ茨城病院 の入院患者さんたちのこう日常を収めた写真展ですね。
そうですね。
でこの写真展のタイトル、八野さんが名付けたと伺ったんですが、何というタイトルがついていますか。
ここイマニティホールです。
はい、ここイマニティ写真展ですね。はい、ここイマニティ写真展というタイトルはどうやって思いついたんですか。どういう意味がありますか。
ここイマニティはようです。
ここイマニティはよう、はい、
和洋で、
和洋
と、うん、和風と洋風で、和洋でここイマニティとつけました。
なるほど。ここがカタカナで、うん、今が漢字の今
で、
ニティがまたカタカナですね。
うん、
どんな和洋混ざってるというのは分かったんですけれども、うん、どんな意味が込められてますか。
意味は別にないんですけど、
う
ん、
そうです
か。なんとなくスムーズにいった、
なんとなくスムーズに出てきた言葉がここ、うん、イマニティ写真展ということなんですね。
そうです、
うん、今日は八野さんの写真も飾られてますが、八野さん、得意なことが写されてますね。
うん、コインを立てることです。
コイン立てるとこですね。うん、上手に立ててある写真がね、たくさん並んでいますけれども、そこに添えられてる八野さんのメッセージも素敵だなと思って読みましたが、今日はあれですね、朝霞山病院から茨城病院でやるこの写真展にスタッフとして会場にお越しいただいたということで、これから会場で当番ですね。一日頑張ってください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。八野さんに先ほどこの写真展についてご説明いただきましたが、この茨城病院での写真展の前に堺市にあります朝霞山病院が初めてこの試みをしたわけですけれども、この企画をそもそも思いついたのが朝霞山病院の副院長であり看護部長さんの小川貞子さんなんですが、お母さんからなぜこの写真展を思いついたかなどきっかけを伺いたいと思います。小川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず大西さんが、 あの写真を撮られて精神科看護という雑誌に掲載されて、はいはい、でもその掲載された写真は院内で撮った病院の中でね、撮影した写真のごく一部だったので、うん、どの写真もとても素敵だったから、うん、あのもっとこう写真にこう光を当てたいというか外に出したいで皆さんにご自身の写真をもっと見ていただきたいとこう思ったからですね。
ああ、そうですね。うん、あの今回の写真展の写真を撮っているのは写真家の大西信夫さんで、はい、病院内で楽しむだけじゃなくて地域の方も見に来ていただけるような仕掛けになってますが、はい、なかなか精神科病院でそのどんどんま地域の方に来てくださいっていうような企画ってないように思うんですけれども。
ないと思いますね、
はい、この写ってる皆さんだけじゃなくてさらにいろんな人に見てもらおうってなった時になんとなくのこう壁ってあるようなこう、ね、イメージとしてはいろんな、まあ、患者さんのプライバシーの問題だとかなんかそんなことが病院内でこう課題になったりはしなかったんですか？
病院内では課題には ならなかったです。この写真を出すときに実名で出すのかとかね、はいはい、ご本人たちが実名でお出しになるのかどうかということを含めてあの同意をいただく。
あ、
うん、でその同意さえきちんと取れててご本人たちがこれを誰が見てもいいとか病院の中でならいいとかっておっしゃって、うん、で合意が取れた方だけを出してますので。
あ、そうなんですね、うん、で今回もう一つ面白い仕掛けだなと思ったのが、はい、あの患者さんたちが写真の、まあ、モデルとして写っているだけじゃなくて、うん、この写真展自体の運営にも関わっているというふうに伺ったんですが、はい、
あ、その通りです、うん、ご本人たちが自分の写真を持って、人前に出るということが今は活動の中心になってますというか、でご本人たちも自分たちの名刺を作ってでそれで自分の名前を紹介したりしてでなんでこれをしているのかということを人に語りたいというふうに思ってらっしゃるので、もうやり始めて今3年目になるんですけれども、うん、今そういう活動の域に達しているって感じです
。なるほど。最初は、まあ、あの小川さんが仕掛けたことかもしれないけれども、巻き込まれた患者さんたちがこう次こうしたらいいんじゃないかというアイデアを出されたりというところに、うん、今度は小川さんがこう
乗っかってる感じですね、
感じなんですね。
職員もそうですね。
なるほど。
だから、うん、あの方たちが望まないことはできないという感じです。
なるほど、うん、分かりました。すごく興味深いあの企画ですよね。
ありがとうございます、
はい、お話聞かせていただきましてありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
それではあの会場になっている茨城病院で、はい、あのこの写真展に飾られている方から少しお話を聞きたいと思います、はい、茨城病院で治療されている目方照夫さんです、はい、目方さん、はい、こんにちは。
はじめまして、こんにちは。目方照夫と言います。はじめまして、
はい、目方さん、これ、はい、要するにベッドに座っておられる写真ですかね。
はい、あの茨城病院のね、
はい、
あの茨城病院さんの東事業棟 の女性の管理課の方の、
はい、
あのとこに行ってたとこなんですけど。
あ、そうなんですね、はい、目方さん、先ほど聞いたらこの写真にテーマがあるって聞いたんですけど、はい、うん、このテーマは何でしたっけ？
メガネはね、ラッキースターということで、
はい、
あのラッキーなことが起こればいいんじゃないかということで、ラッキーなことで、
それでこのメガネをかけたんですね。
そう、そうです、そうです。
目方さん、じゃその後、はい、なんかラッキーなことはありましたか？
あのゆったりとくつろいで1階であの部屋で、お話ができた、女性の方とお話できた、あの喫煙も設けてはった時の続きもあったんで、いろんな話ができたと思ったんですけども。
女性とお話ができた、はい、ということですね、
はい、
じゃこの写真は本当にラッキーなことを導いてくれましたね、
はい、導いてくれました。はい、どうも、
はい、目方さん、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今ほどあの小川貞子さんからなぜこの写真展を、はい、あの開催するに至ったかを聞かせいただきましたが、はい、この2階朝霞山病院で展覧会あの写真展をした後、今度は外に出ようということで、今日はこの茨城病院で開かれているわけですけれども、今度は茨城病院の看護部長山口忠司さんになぜこう茨城病院でこの写真展を開くことになったか、そのきっかけについて教えていただきたいと思います。山口さん、よろしくお願いします。
はい、 2回目の写真展の時私も参加をさせていただいて
朝霞山病院、
はい、そうですね、もともと私も2年前まで朝霞山病院で勤務しておりましたので、朝霞、はい、山病院自体のだからこう流れとか中で行われている活動はよく存じてましたので、その中でこう写真展を拝見をして、ということと、その去年の10月にその精神科看護 の、はい、取材を大西さんからお受けした時に撮っていただいた写真が非常にこう綺麗な形で雑誌に掲載をさせていただいたということと合わせて、その朝霞山 の、 その写真展も大西さんが撮られたものを綺麗にこう展示をされているということで、茨城病院でもぜひそういう形でこう展覧会が、ね、できたらいいなというのが一つはあったんですけど、こちらから声をかけたわけではなくて、大川部長の方からね、少しやっぱりそのメンバーさん の、 その自尊心を高めていくために、その外で活動したいという声がかかったので、あ、じゃあちょうどいいタイミングだなということで、ぜひうちで開いてくださいということで準備をさせていただいたのが経過なんです。
実際この展覧会をすることになって、ここに入院されている方々、今日写真何人かの方のが飾られてますけれども、皆さんの意識とか、 なんか気持ちの変化とか、これの展覧会に寄せての何でしょう、感想とかどのように聞いてますか？
朝霞山のメンバーさんとはちょっと違って、うちはまだ患者さん方にあまりこの今回のことに関しては、ご協力を含めてあまりお知らせをしてなかったのが現状で、むしろスタッフたちでこうどうできるだろうというのを中心に今考えてきましたので、むしろこれから茨城病院でまたこういう形でできるとすれば、実際その写真に、ね、載っておられる方たちを一緒に、うちもメンバーズさんみたいにして作ってやっていくことが必要かなというには今回は感じています。
茨城病院にとってもこれが今回限りではなくて、今回をきっかけにまたいろんな展開をしていくということなんですね。
できたらだから今回 の、 その入ってもらったスタッフたちもこれが最後じゃないですねみたいに今言っているので、続けていけたら何らかの形でと思っています。
次のも楽しみにしています。ありがとうございました。それでは
朝霞病院から来た東武です。茨城病院で写真の展示会などを見て、南さんの方で非常に感想を受けてほしいと思ってます。
はい、この質問をする前にもうご自身でお話しいただきましたが、今回の写真展で写真が飾られている朝霞山病院で今治療されている東武さんお話しいただきました、はい、東さん、これスーツ、ダブルのスーツを着た立派な写真が、
ね、私のもんじゃなくてね、看護師さんの旦那さんがね、痩せたからね、僕が超えてるからいただいたんですけどね、プレゼントしてもらってね。東
さん、この写真展朝霞山病院で2回開いて、茨城病院今回外の病院に来てこう3回目だと思うんですけれども、はい、最初飾られた時ってどう思われました？
なんかこう人相の悪いおっさんという感じがあの背引き来たらなんとかこう格好ついたんやけど、みんなに社長タイプみたいに言われたり、びっくりしたりね。
東さん、これ今回朝霞山病院じゃなくて別の病院に来て飾られてますけれども、そのことって どんな気持ちですか？
やっぱりこう別に変化は感じないんですけどね。
変化は特にないんですね。
でもこっちの写真も見てもらってね、私も見せてもらってね、病気言うたら私だけじゃないんだね、いう気になってきました。
なるほど、はい、自分だけが病気じゃないっていう、
心が広がってたよ、はい、
なるほど。ここに東さんがお書きになったと思われる写真を見ての東さんの感想ですか？
そう、顔を見てね、
思いついた言葉ですか、はい、ちょっとそれを読んでいただいてもよろしいですか？はい、
ちゃんと清掃して身なりを整えるだけじゃなく、もっと社会の一般教養を常識、一般教養と常識を身につけて、一日も早く社会に貢献したい。自分は一人で生きているんじゃないと感じる。夢は恋人の一人でも作りたいと思っています、
この夢は叶いそうですかね？
夢は叶うか叶うか、今はもう試案中やねんけどね。
試案中
です、だんだん良くなってきたんじゃないか思ってるんですよね。
ああ、そうでしたか。
先生も慎重に構えてくれるしね、家族の方も慎重に構えてくれるしね、でこっちもそんな浮かついた頃では一番でもおられへん思うてね、社会復興を一日も早く目指します、
はい、ありがとうございました、 今回の写真展の写真を撮っておられる写真家の大西信夫さんが今日会場に来ているので、大西さんからも少しお話を伺いたいと思います。大西さん、こんにちは。
こんにちは。はい、はい、こんにちは。
大西さんニコニコしてますけれども、ご機嫌なんですね。
はい、ご機嫌ですね。はい、やっぱり幸せですもん。あの患者さんに囲まれてるからです。
この写真、あの入院患者さんのこう日常風景もあれば、こう写真を撮ってもらうっていうためにこう衣装というか、清掃をしたりポーズを撮ったりしている、こういろんな写真がありますけれども、これはどうやって撮って、これ1回2回の話じゃないですよね。
そうですね、朝霞山病院に関してはもう何回来てますかね。最初の取材からそれ以後もずっと継続的に写真を撮ろうということになって、うん、5、6回もっと通ってますかね。なんかこう朝霞山病院の患者さんとはもう妙にこう濃密で、泊まって写真撮ったりとか、まあ夜勤はないですけれども、昼間ずっと一緒にいるので、なんかこう生活の中に、彼らの生活圏なので、もうその中にもいつも入ってご飯一緒に食べてっていう、そういう時間をずっと過ごしているので、あんまりこう違和感がないというかですね。
はい。今日もこの会場に来ている朝霞山病院 の、 この写真展のメンバーさんという言い方なんですかね、はいはい、最初と比べてとか最初はこうでっていうの、何か変化って大西さんから見えますか。
そうですね、写真が何か の、 こう、ね、あの効果になったかどうかっていうのは後付けですけどね、でも明らかに患者さんたちが一枚の写真で相当変わった感じがしますね。今みんな僕の名前呼んでくれてますよね、はい、やっぱり患者さんたちがこう覚えて名前で呼び合うっていうまでってなかなか時間かかることなんですけど、それはまあ病院に限らずですけど、なんかそういう関係にまで行ったりして、もう本当に被写体とカメラマンなんですけど、どっかでもうその域を超えたところでまたご飯食べに来たわっていうような、そういう呼吸がやっぱり患者さんたちにもこう僕の受け入れてくれてる体制が、患者さんのキャラクターだけじゃなくて多分病院のキャラクターの中に患者さんたちもいるっていうような風には思いますね。やっぱり写真展やったりとかいろんな試みをやったり、あとは外部といろんなことで接触したり、名刺作って営業に行ったり、患者さんたち自ら、だからそういうことのアクションっていうのがやっぱり僕たちの生活とほとんど同じようになってきたっていうことも、やっぱり大きな変化の一つなんだろうなとは思うんですけどね。
大西さん自身、この写真展何かアイデアお持ちですか。
今のところやっぱりもうちょっと外へ出したいですね。まだここ病院の中ですよね、うん、一般の人もちろんオープンなんですけども、とは言ってもまだもう一息外へ出ていくっていうことも、もちろん患者さんたちの了解の範囲内ですけれども、徐々にこれが浸透していくというか、写真がこの写真の存在が珍しくない時っていうのはやっぱり僕も病院側も求めてるだろうから、やっぱり僕ら忘れてるので、彼らの存在って本当忘れてるので、もっと地域に出すっていうことは意味があるだろうと模索してます。
非常にでも共感します。大西さん、ありがとうございました。今回この写真展を取材しまして、一つ気づいたことがあります。アールブリュットにも支援する側とされる側の境界をこう揺らす力があると思ったんですけれども、その他にも今回はこの写真展が、の看護する人、される人、写真を撮る人、撮られる人という境界が一定ではなく、それを揺らがす力があるということ、そのことに気づきました。社会福祉法人グローの田畑和恵でした。
さて、そろそろお別れの時間です。茨城病院で開催されたココイマニティ写真展の様子いかがだったでしょうか。皆さん、なかなかその精神病院という場所に身近な方っていうのはそれほどリスナーの方に多くはないのかもしれませんが、とても開かれた病院だなというふうな印象を僕自身持ちました。実は僕も現地にですね、田橋さんとこっそり行ってたんですけどもね、なぜなら1日だけの写真展だったので、もうこの日しかなかったわけですね。そしてこの写真展には、 実際の病院の、職員の方々、そして、写真展は実は茨城病院だけじゃなく朝霞山病院、という病院ですね、同じく大阪府内にある病院ですが、そこの、スタッフの方々も関わっていて、そこの利用者さん、つまり患者さんですねの方々も実は被写体になって、しかも写真展の運営もされている。これすごいですね。写真家に撮られるだけじゃなくって、その患者さん自身が写真展の運営に関わってるんですよ。そして僕が行ったりとかすると、その患者さん自身、写真に写ってる方が あそこに歩いてるっていう感じで、その方が名刺をくださったりするんですね。こういった形でちょっとずつ自分自身の生きがいであったりとか、まあ教授とも言える何か、をこう感じながら、なおかつ地域に開いていく、こういう精神病院の中で行われている写真展は今後、各地でどんどん広がっていけば、とても面白い展開になるんじゃないかなということを改めて皆さんのお話から感じた次第です。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。